こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい、今回はトークセッション2人で話す回なんですけれども、
はい、
全国順次公開中の、成功犯に生きる、
はい、
グー・シャオガン監督作について話そうかと思います。まあ、注目公開作とかでも紹介してたんですけれども、
うん、
中国映画ですね。
ね。
中国映画ってそこそこ見てきた？
いや、全然見てないなって改めて思ったな。
そうなんや。その、まあ、中国映画って割とこう、まあ、日本で公開されるもので語られるものが多いのって、やっぱり作家の映画として語られることがすごく多くて、
うん、
で、まあ、第何世代って言い方があるんですよ、中国映画の監督とかって。で、それが第五世代っていうところから言われるようになってるんやけど、
うん、
それが、チェン・カイコーとか、チャン・イーモーとかが、
あ、まあ、それは、
うん、1980年代ぐらいに出てきて、うんうん、まあ、だから中国映画におけるニューウェーブみたいなことが言われたタイミングで、うんうん、まあ、俺らはリアルタイムではないけれども、まあ、その中国映画の名作みたいな感じでね、いろいろ。まあ、言われたりしてたんやけど、その後第6世代っていうのがジャジャンクーとか、
ああ、はいはい、
ロイエとか、あとワン・シャオ・シュアイとか、そのあたりとかが言われたりすることがあって、で、まあ、第7世代はね、そんなには、大きく言われることはそんなになかったんやけど、今、第8世代っていう人たちが出てきてるんですよ。
ちなみにその、何世代っていうのは、何の時代、違いなの？
いや、もう本当に、時間区分というか、数年おきで、まあ、語られていく。はいはいはい、まあ、ちょっとまとまって出てきた人たちっていう感じ、はいはいはい、うん、やったりするんやけど、で、その、今回今、グーシャオガンもそうやねんけど、第8世代って言われる人たちは、1980年代後半ぐらいの生まれの世代が出てきたって、まあ、映画祭とかで出てきてるっていうのが、まあすごく大きくて、まあ1990年代とかも下手したらいるのかなっていうぐらいな感じで、
うん、
ビーガンとかね、カイリー・ブルースとか、ロング・デイズ・ジャーニーとかで、まあこの人もすごいパワフルな映画を撮る人とか、フーボーっていう、まあゾウは静かに座っているっていう映画を撮ったんだけど、この人はちょっと亡くなってしまったっていう人だったりとか、まあ、郊外の鳥たちを撮ったチュー・ショーンとか、そのあたりとかが割とこう、第8世代って言われてて、まあ、また新しいその中国の作家の新世代が出てきてるっていうところなんやけど、グー・シャオガンはまさに春光水弾っていうデビュー作、2019年の作品やけど、あれでもう一気にもう本当に批評家周り、海江戸シネマとかでも話題になったし、うん、で、非常に話題になった作品で、で、僕も、2019年の作品やけど、日本で公開されたのが2021年で、僕もその年の年間ベスト、個人の年間ベストの一本に挙げたりとかするような、非常に印象深い作品やって、あ、これ本当に中国映画でいろいろ新しい動きが起こってるなって、まあ、ジャジャンクーとかね、ロイエとかは今はもう新作撮ってたりとかして話題になったりはしてるんやけれども、まあ、さらにその下の世代が出てきてて、まあ、しかも作品の説得力がすごいって、まあ、ビーガンの映画とかもちょっと強烈なんで、もし機会あったら見てほしいんですけど、
うん。
もうその中でもグーシャオガンは本当にデビュー作これマジでみたいな感じの、
うん、
うん、すごい作品を春光水弾撮ってきたっていうことやねんけど、春光水弾ね、なんかまあ説明するのまあいろいろ難しいんやけど、そのまあ、まあ映画としてはその、監督の故郷であるフーヤンっていう地域を舞台に、ある大家族の物語を撮るっていう感じで、まあ、4兄弟がいるんやけど、うんうん、まあ、母親がある時ちょっと倒れてしまって、その4兄弟、息子たちがどうするかみたいな話が、まあ、ベースにありつつも、まあ、その中国社会が激変していく中で、その本当に庶民っていうかね、そのフーヤンで生きる庶民の人たちの、まあ、その人生のありようみたいなものを、ものすごく市場豊かに移すっていうものを、まあ、1988年生まれの、だからまあ、30代になるかならへんかぐらいで撮った作品なのかな、ぐらいの人が出てきたっていうのは、ちょっと度肝抜かれましたね、僕はあの映画に関しては。で、まあ、すごく、まあ、話題になってて、まあ、その、春光水弾の時点で比較されてたのが、もうその時点で、ホー・シャオシェン、エドワード・ヤン、テワンゲロプロスあたりと比較される。
なるほどね。
30代前半出てきて、これどういうことやねみたいな、まあ感じの ものやねんけど、
うん、
で今ちょっとね春光水団配信でなかなか見る手段がなくて、あのミレイルっていうあの、お金払って見るサイトに上がってたんやけど、今またちょっとなくなってて、
え、あ、そうなの？
うん、ちょっとまた見られへん状態なんですけど、まあツタヤとかで借りたりとかしたら見れるのかな多分やねんけど、まあまた再上映とかあったらいいなとは思ってるんやけど、
うん、
まあ成功犯に生きる2作目あった中で、まあ、まだまだこれからも話題になってほしいなっていう映画監督ではある、うん、やけど、っていう感じで、まあ大阪にも最近春光水団見てもらったんやけど、
うん、
どうやった春光水団は。
いや、めちゃめちゃ、あの、度肝を抜かれましたね。
うんうん、
あの、それこそだから傷が2021年のベストに上げてて、うん、だからそれ生活と映画始める前、うん、始める前の年かな、うん、やったから、で、確か傷からも直接話して、うん、いや、あれは見た方が良かったよって言われたけど、うん、見る術がないなっていうのを今までずっと、なんやけど、
うん、
だからそれこそ、ちょっとミレールで出てるタイミングで、あの、ギリギリ見れたから、うん、やっと見ましたっていう感じやけど、なんかもう、そうやな、まあ、やっぱりあの、画面の構成というか、まあ、あの、ロングショットの長回しっていうのが、うん、まあ、象徴的に何本かボンボンボンって出てくるところに、うん、まあ、やっぱり痺れてしまうっていうのは、まず一個あって、うん、まあ、いくつか、すごかったなっていうところはあるけど、まずただ、何やろ、その、30代前半とかで、うん、ってる人があのロングショットをやってたとすると、やったった感が出てきそうなもんやねんけど、うん、あまりにも自然やねんけど、うん、そのロングショットの中で偶然なのか狙ったのかわからないすごいことがたくさん起きるっていうシーンがいくつかあって、一番最初にうわーって思ったのが、あの、まあ、基本川を映して横に、流れに合わせて横に映すっていう、うんうん、あの、長回しのシーンが多いんやけど、最初に思ったのが、急に大雨が降ってくるっていう。うん、しかも、すごい、その、ショットとしては、絶妙のタイミングで大雨が降ってくるんやけど。
あれね、偶然らしいです。
あ、そうなんよね。うん、
だから今の大阪の話で言うと、本当に偶然とかもどんどん映画に取り込むっていうことをやってたみたい。
うんうん、そうやんね。ま、偶然じゃなかったとしたらどうやってたんやっていうのはもちろん思ってたけど、うんうん、ただその偶然を捉えてしまう運だったりだとか、うん、それを本当にあの映画全体の流れの中に、こう、うまく取り込む編集のうまさとかっていうのが、うん、まあ、なんやろな、天才なのか偶然っていうか、奇跡なのかみたいな映画やなっていうふうには、うん、
いや、だからやっぱ根本的なさ、映画力っていうか、まあ、映画力みたいなものがやっぱある人やから、うん、その偶然があった時にそれが必然に見えるっていうことを、うん、もうデビュー作の時点でやってしまってる人ではあるとは思うんやんか、すごく、
うんうん
うん、でこれ、まあ、あとその長回し、まあ、ロングテイクのロングショットとかも含めてもそうやけど、うん、で、その中に、その、まあ、長回しの中で起こる偶然とかも、もう豊かに、もう取り入れていくっていうところもそうやねんけど、うん、もう一つ、その、春光水団で大きかったのは、あの、まあ、役者たちを、あの、役者じゃなくて、もう素人で撮ってるっていうか、あの、親戚で撮ってるっていうのが、
あれ？
おじさんとかね。
うん。
うん。普通に。
あの、でも、たくさんいるやん。
たくさんいる中で、たくさんの親戚が来てる。
なるほど、ね。
そうそうそう。あの、ね、長男夫婦とかがそうやし、あの、三男のさ、あの、ダウン症の息子がおる、方とかもそうや、おじさんのはずやし、そういう感じで本当に身内を使ってるんですよ。で、それ、あの、例えば、カサベテス的な身内ともまたちょっと違って、あれはやっぱり、あの、俳優であるジーナ・ローランズとかがいてるから、あの、それはまあ、なんかその俳優たち、身内の俳優たちで撮ったっていう感じだけど、そうじゃなくて本当は素人の身内で撮ったっていうところで、うんうん、でも、そのフーヤンで普通に生きる人たちのもう普通の姿っていうのをどういうふうに映画の中に収めていくかっていうことも、まさにその、映画的でないもの、本来はないはずのものを映画的にしていくみたいなことを、
うん、そういうふうに言うと、そうやね。
うん、 もうデビュー作の時点でやってたっていう人やなっていうすごく思うのが一つと、で俺がもう一つそのまあ本当にね、なんかアンゲロプロスとかにすごくやっぱり影響を受けたというか感銘を受けた人みたいなんですよ、エドワード・ヤンとかね、うんうん、だからまあそういうところが本当に好きな人っていうことで出てきたんやけど、俺やっぱり中国映画もそうやしロシア映画とかも見ててもやっぱりその歴史のさ動きが大きい国は、うん、で国から出てくる表現ってさ、なんかすごくスケールがでかいというか、
うんうんうん、
なんかそのなんかね捉え方が根本から違うなっていうことをすごく思うんやんか。
そうやね、なんかもう、まあ、おおらかっていう言葉でもないなんやろな、あの確かになんかでっかい流れの中のここを切り取っているっていう感じっていうのはすごいする、う
んうん、例えばまあビーガンの映画にしてもそうやし、あのジャジャン君の映画とか見てても思うんやけど、そのグーシャガンのその春光世代の話で言うと、まさにあれはまあ川っていうその中国の大河っていうものにそこが託されているので、まあ、そこですごくやっぱりスケールが大きいものに見えるっていうのも、うん、まああるなと思いながらね、だから本当になんか、本当にちまちましてないっていうか、うんうん、大きい物語、だから2時間40分あって長い映画やねんけど、すごいゆったりとしたテンポで見るから、でもこれまだまだこの家族の話みたいし、まだまだこの物語続くなっていう感じで終わっていくし、
うん、
なんか本当にすごいものを見たなっていうのを2時間40分で感じさせてくれる映画やったなっていうのを、すごく思ったんですよね、春光水団の時に。
うんうんうん、でもそうだな、だから、ロングショットのロングテイクっていうのが、まあ、ある意味象徴的に入るけど、なんかあの距離感みたいなのが、絶妙にその人、その映画と人間の距離感にもなってるような気がしてて、だからなんか、まあその大きさというか、こう人を包み込む大きさみたいな、その、なんていうか優しさみたいなものと、ちょっと突き放す部分みたいなところの、なんやろ、その、カメラと人間の距離感っていうのが、なんかすごいこう、映画にとっての人間、その監督がどういう風に人を見てるかっていうのと、割とシンクロしてるというか、同じ距離になってるような感覚っていうのがずっとあって、だから、まあ、おおらかと言いながらあそこで描かれてるのって、お金がないから、うん、なんか誰、家族の中で、貸し合いを、うん、して、で、その中で最終的に、一番借りてた人がめっちゃ困ってて、みたいな、うんだ。でもその人は、まあ、ある意味、詐欺まがいのギャンブルをやって、みたいな。うん、まあ、その、まあ、ある意味物語としては、まあ、ちまちました話ではあるの、うん、人たちを、その、突き放すわけでもなく、抱きしめるわけでもなく、うん、ただ、単純に、その、なんていうか、切り取ってこう、なんやろな、写真的にこう、ただそれを淡々と写してるだけでもないっていう。
わかるわかる。うん、そうやね。まあ、だから突き放してる感じは全然ないし、うん、やし、まあ、なんかこれが、ま、なんかその自分のだからパーソナルな映画作りではあるんやけど、ある意味その親戚とかを捉えてるっていう意味では。ただ、なんかその、俺のことわかってくれみたいな、その耳ちさがないというか、うん、本当になんかどっかその人間っていう存在そのものをちょっとこう引きで捉えてるようやねんけど、でも突き放してなくて、どっか、ま、包み込むような感じがあるっていう、うん、なんでそんなことが20代後半、30代頭ぐらいで撮れんのみたいな。
いや、それはほんまにそう。
その人間観のに対してなんか達観してる感じがすごくあって、うんうん、まあだから多分影響されてきた映画とかにすごく、うん、関係してるんやろうなっていう感じはするんやけど、まあアンゲルプロスとかにやっぱり俺はすごく近い感じを受けるんやけど、うんうんうん、とかに、まあ近いんかなっていう感じはするよね。
そうやね。だから、その達観してる感じを物語だけじゃなくて、しっかり映像表現として、もうなんていうか、まあ、西方性って言い方も、が正しくはない気はするけど、なんか全てがもう一つになっている感じの映像作品、うん、映画っていう感じは、まあびっくりしましたね。
うん、まあ山水画のような映画を撮りたかったみたいなことを、うん、まあ、グーシャオガン本人が言ってるんやけど、まあそういうふうに、まあその、ある種のその、ちょっと引きで捉えた、その絵巻のようなものとしての、まあ映画っていう感じでね、作ってあるっていう。うん、 まあ、作品ではあったかなと思うんやけど、で、まあ、そんな中で、まあ、だから、いきなりそのデビュー作でものすごいものを撮ってしまったから、撮ってしまって、そして、まあ、その時点で3作撮りたいって言ってたんやとか、算数映画っていうものを。で、それで、まあ、第2作がどういうものになるんかなっていうことは全然分かってなくて、なんか俺は割と単純にこのゆったりとしたテンポの感じの、まあ、ある種大河ドラマ的なものを、うん、もう割とそのまま続く感じで撮るんかなと思ってたんやんか。
俺もそう思ってた。最後だから第1巻って出てくるからね、進行水団の時は、
うんうん。そうそうそう。で、うん。やねんけど、その2作目、今から正攻犯に生きるの話をしますけど、うん、まあこれがまた、まあ、一見、うん、まあそこに流れてるものとかは割と、つながってたりするんやけれども、でもやっぱり最初見た時のファーストインプレッションとしては、全然違うものを撮ってきたなっていうのに、結構びっくりする、正攻犯に生きるは2作目だなと思いましたね、まずは。
そうやね。なんか、予告編を見てる感じから、ちょっと違うもんなんかなっていうふうには思って、見に行ったのはあったけど、うんうん、だいぶ違ってびっくりした
。だからまず演出がまず変わってるっていうのが一つ。うん、その、まあ、360度パンとかもあるんやけど、もうそうやし、なんかこう割とテンポの速い編集をやったりとか、うん、うん。で、まあロングショットとかも割と控えめやし、
うん、そうやね。
うん、っていうのもあって、しかも120分ちょっとぐらいかな、うんうん、ぐらいの尺にまとめてるっていう感じで、そしてまあ何よりプロの俳優を使って割としかも結構しっかり演技をさせるっていう、役者の使い方もしてて、そのもう根本からその演出が結構違うっていう、
うんうんうん、
まあ、今回春光水団は横の動きが多くて今回は縦の動きが多いみたいなことも言われてるけど、うんうん、まあ、それだけじゃなくてもう結構もう割とそのタッチとか、まあ、いわゆるトーン&マナーみたいなものも全然違うっていう作品になっていて、そしてまあ話自体もマルチ商法のまあ組織にはまってしまう、母親を救おうとする息子の話、
うんうん、
で、一応まあその仏教の孤児から影響を受けたみたいな話もあるんやけれども、うんうんうんうん、まあでも、非常にその、現代社会における具体的な問題っていうのを、具体的なまあ犯罪のモチーフを、ピックアップしてるっていうところでも、春光水団とはかなり違うっていうものになってたんやけど、
うんうん、
大阪はどうでした、その正攻犯に生きる全く違うっていうタッチの中で、その春光水団、正攻犯に生きるって、割とこの短期間で見た中で。
ああ、やっぱ最初、戸惑い、やっぱ春光水団的なものを期待してしまうのは、そうやったから、うん、戸惑うのは戸惑うよねっていうのやけど、うん、やっぱなんか、とはいえ、この人、グシャバの凄さなのかなっていうのは、映画として引き込まれるところは、嫌もなしに引き込まれていくから、うん、そういうことをもう考えなく、あるタイミングからなって、うん、なんか、ある意味、春光水団のゆったりした感じではなくて、結構、こう、ぐんぐん感情的にも連れて行かれるし、うん、展開どうなるのかなっていうのに、うん、後半は楽しんでいくというか、感じではあったし、うん、まあ、あと、テーマとして、マルチ商法に引き込まれていく、だったり引き込んでいく方の手法みたいなのは、うん、改めて、これって割と同じようなことを、まあ普通にリーガルなというか、まあ一般的な、こう、会社組織でも、こう、モチベーションコントロールみたいな、うん、手法としてやっているものではあるから、うん、でもこれって、やもするとこれと同じことになるなって、自分の仕事上の、こう、チーム内での発言とかも含めて、それはそれで考えないといけないことがあるな、みたいなことも考えながら見てたので
、うん。まあ一応ちょっと解説すると、そのマルチ商法の組織に、母親が、うん、 まあ、取り込まれていく中で、まあ、典型的にカルトの手法というか、うんうん、まあ、非常にその自分の内面を叫ばせたりとか、うん、まあ、そういうことをさせていくっていう、まあ、非常にカルト的なことをやっていくんやけど、まあ、それってでもマルチ商法の特殊なことだけじゃなくて、うん、まあ、本当にいろんなところである。まあ、しかもああいうふうに囲い込んでお金を取っていくっていうのって、うん、今もうそうしないとみんな稼げないみたいなことになっているので、本当に、なんか全然そのマルチ商法の方のトッピーな話っていうよりは全然あること やから、俺はだからその今回はまさにそのセコンに生きるは最初はさ、その茶畑の自然の中で、まあ山が映ったりとか、まああの書道みたいなやつがさ出てきたりとか、すごくさ、やっぱり、うん、あの春光水台にもあったような、まあなんかその田舎の風景というか、感じから始まるんやけど、やっぱマルチ商法の話になって、でまあ、ちょっとある種その現代の殺伐感みたいなところに踏み込んでいくんやけど、そこがねすごい面白いんですよね、マルチ商法の話が
面白い。面白かったね。面白かったけど、うん、どういう意味で面白かった？
いや、マルチ商法になぜ人がハマっていくのかみたいなことの説得力っていうか、いや、そうやんなみたいな感じっていうか、うん、でまあそのマルチ商法の人たちがさ、そのお年寄りとかにね、あの、まずは親身になってやるみたいな、うんうんうん、その手法をさ、言うんやんか。そして、ま、次の瞬間にもう、そして騙すって言って、騙すって言っちゃうんやと思ったりはしたけど、あれってさ、いや、普通にそこら辺であるっていうかさ、うんうん、うちのさ、実家の近所で、なんかその、なんていうの、テナント、空きのテナントみたいなところがあって、そこにな、3ヶ月に1回ぐらい、なんか健康食品みたいな人たちの講習会のなんかセミナーみたいなの入るんやんか。
あ、はいはい、はい。
で、2週間ぐらいやって、消えていくね、うん、毎回。もうこれ完全になんかそういうお年寄りからお金巻き上げてるやつやんなとか思いながら見てるんやけど、横目で。でも、まあお年寄りたちにとってはさ、それはそれでさ、その寂しくなってることを、寂しい生活を過ごしていることの、もしかしたら、なんか穴埋めになってるかもしれへんやんか。
うん、そうやね。
うん。だから、まあ、さ、お金を、まあなんか、多分過剰に取ってるとは思うんやけど、うん、でもなんか、ご本人たちにとってある種のなんかこう、救いになってるんかなと思ったりすると、難しいよなと思いながら、まあ、俺横目で通ってたりするんやけど、うん、だからそういうほんまに、なんていうなんかその、犯罪やけど、これ、ここで描かれてることは、うん、犯罪が、ある種のその生活と地続きのものとしてちゃんと捉えられてる感じがしたんですよね。成功犯に生きるは。
あ、
で、グーシャオガンはその、まあ、それこそ自分の親戚がマルチ商法にハマったっていうことの経験がこの映画撮るきっかけになってるらしいから、うんうん、いや、本当になんか、そういうちゃんと生活実感から撮りたい人なんやろうなって感じがすごくするんやんか。
あ、
庶民の。
なるほどね。
うん。
そうか。
だからアメリカ映画とかって場合によっては割とその社会問題を取りますみたいなさ、
あ、
感じのもの。
あ、そういうものではなかったね、確かに。
そうそうそうそう、うん、なる場合もあるんやけど、うん、なんかグーシャオガンはやっぱりそこにいる人たちがどういう感情なのかとか、うんうん、なぜでもここでマルチ商法にハマってしまう人たちがバカだよねとかじゃなくて、なんでその人たちがハマってしまうんだろうとか、そしてどういうふうに感情的に寄り添えるんだろうみたいなことにすごくちゃんと誠実に関心がある人なんやろうなっていう感じがすごく今回したし、そこが俺は春光水団からすごく繋がってるとこやと思うやんか。やっぱり春光水団ってすごくその中国社会の変化みたいなものも、やっぱりまあドラスティックな変化みたいなものも捉えられてる映画やねんけど、やっぱり一番の関心事はそこでやっぱり生きてる人たちにやっぱあると思うやんか。で、そこが、今回プロの俳優使って割とちょっとこうオーバーなアクティングというかね、
うんうん、
演技があったりもするんやけど、でもそこが通底してるからしっかり見れるっていう感じがして、なんかこの人はそこが俺は好きなんやなって思った、すごく。
うんうんうん。うん、あ、俺もでもそうで、さ、ま、人との絶妙な距離感というか、うん、その観察するわけでもなく抱きしめるでもなく、うん、ただ何かしらのそのこう、その見方に、あ、まあ愛があるというか、うん、距離感っていうのはその春光水団と変わらないところ。確かにちょっとまあオーバーアクティング、うん、まああれはあれです、それはそれで見応えがあって、うん、それもすごいんやけど、まあ特にそのマルチ商法にハマるお母さんが、うん、あのまあある意味こう病んでいく変遷っていうのが、うん、まあ結構ね、そうそう、劇的に 演技として描かれていくんやけど、うん、あれがまあ、うん、そうね、あれは映画として結構俺は面白かったところでは、
うん、だからまああれ、まあタイホアっていうその女性が、うん、マルチ商法にハマっていくお母さんやけれども、まあジアン・チンチンっていう 女優さんで、俺はあんまり知らんかったんやけど、うん、まあ彼女がだからやっぱりそのどんどん変わっていくっていうことを見せないといけないから、それはやっぱりもういわゆるうまい女優さん、いわゆるうまい俳優っていうのがやっぱり出てくるってことが大事であって、それがやりたかったんやろうなと思う、グーシャオガンも。
あ、今回
ね。うん、今回すごく。だから本当になんか春光水団と違うことをやりたかったっていうのがすごく大きくあって、そしてまさにあの雨の中でめっちゃ叫ぶシーンっていうのはある種クライマックスになってるんやけど、それもまあ、あえて大行にやってるんやろうなって感じはすごくしたんやんか。うんうん、で、俺はね、これ一つは、正攻犯に生きるは、その、まあ、女性、まあ、特に中年女性やけど、中年女性が叫ぶ映画にしたかったんやろうなと思った。
おー、うん。
あそこの雨の中のシーンもそうやけど。
え、それはその、ある意味、絵としてそういうのを撮りたかったってこと？
絵としてもそうやし、テーマとしてもそうかな、うん。やっぱりその中国社会で、その叫ぶっていうことを与えられてない
中年女性、
うん、たちを、が叫ぶ瞬間の映画的な、ある種のカタルシスみたいなことを今回やりたかったのかなっていう感じはしたかな、俺は。
ああ、うん、なるほどね。確かに、女の人が叫ぶシーンが多い映画でもあった
んだ。そうそうそう。女の人っていうか、まあ、逮捕はジアン・チンチンがひたすら叫ぶっていうことで。うん。うん、まあ、それは結構この映画の、まあ、ある種のその映画的なカタルシスになってるかなと思ったな。
あと、それで言うと、マルチ商法の、その、会社の中で、まあ、ある意味、こう、スター的な、その、女性、名前忘れちゃったけど、うんうん、が、まあまあ、この人が、まあ、ある意味みんなを先導しているように描かれているけど、実は裏にボスがいて、うん、その人にこれは詐欺じゃないよねって言った時に、これは詐欺だよって言われた時にめちゃめちゃ動揺しながら、そのボスにあのワインの瓶で殴りかかるっていう、うん、あそこも今笑いながら話したけど、なかなか衝撃的なシーンで、
うん、まあでもやっぱりあそこはすごく映画的な場面でもあるっていうことで、うん、まあそういうことをやりたかったような、動きとして見せたかったようなってすごく、うんうん、思いますね、うん、だから俺やっぱあそこのシーンとかで思ったのは、やっぱりその、まあ、主人公といえるムーリエ息子ね、うん、息子と、まあ、タイホアの親子をなんかある種のそのさ仏教孤児になぞらえて、まあ、ある種のその美しい話として撮るだけじゃなくて、うん、そのマルチ商法の人たちの事情も描くやんか、
うんうんうん。
だからやっぱりそういうところの、なんかその人間その全体に対しての突き放しきらない感じっていうか、うんうん、悪いことはしてる人たちは悪いことしてるんやけど、それでもその人たちに、なんかなんていうかな、なんかでもこっちにも事情があるよね、みたいな、なんていうの、言い訳とか説明臭い感じじゃなくて、うん、そもそもまあ人間ってそういうものだよね、みたいな、うん。なんかすごくね、本当に、まあちょっと達観してるところがあるんだよ。ああ、
それは変わる、うん。で、しかも断罪するわけでもない。
そうそうそう、あ、そうそうそう、断罪するわけでもなくて全然ね。うん、で、まあ、俺、例えば、チェンさん、あの茶畑のさ、うん、おじさん、あの人とかはすごくこう、グーシャオガン的なキャラクターやなと思うんやけど、うん、すごく気のいいおじさんやねんけど、まあでも肝心な時にあんまり頼りになれへんみたいなところとかの、そうそう、でも別に彼を別に責める感じもしてないしっていう、うん、そのなんか本当に絶妙な人間に対する、まあちょっと優しさみたいなものはあるんかな、この人はっていうか、割となんかその、グーシャオガンの、なんかその人間性そのものがそういう人なんかなっていう感じがすごくしちゃうんですよね。
うん、それはわかる。わかる。
うん。なんか別にその作品とさ、その作り手の人間性は本当は切り離さないといけないっていう話もあるんやけど、俺はグーシャオガンに関して割とそこ結構繋がってるタイプの作家なんじゃないかなと思う
ん
だ、
うんうん。
うん。なんかそこら辺がね、すごく俺好きなんやと思った。この映画見て。
ああ、そうだよな。今回のさ、正攻犯に生きるとかさ、うん、ある意味、下手したらとっちらかる可能性があったものやと思うけど、うん、なんかそこに対して、すごい説得力と、ある意味その作品としての一貫性みたいなのは、やっぱり感じるところはあって、うん、そこをまとめてるのはやっぱ監督の人間性なんじゃないのっていうのは、俺自身も思って、
うん。
この、だから、春光水団は、まあもう目に見えて、 ありにもう名作やったけど、うん、成功犯に生きるはなぜあれがまとまったのかっていうのが、うん、ある意味不思議な映画やなっていうふうに思った。
もしかしたら崩れたって捉える人もいるかもしれないよね、うんうん、だから、まあ、その最後でまさに山水、あのちょっとこの映画の後半の話を今からしますけど、後半になるとやっぱりそのちょっと山水映画というか、自然の中でその人々、自然との対比で人間が捉えられていくっていうところにだんだん帰っていくっていうところ。
そうだね、うん、だからまあそのマルチ商法にまあある意味傾倒してしまったお母さんがまあ最終的に心を病んでしまって、うん、まあ、故郷に一緒に連れて帰るっていうのが、うん、まあ、後半っていうか、最終盤のくだりやけど、だからまあ、そこで、まあ、ある意味、その、森が映ったりとか、うん、湖が映ったりとか、木が映ったり、まあ、ある意味、あの映画のハイライトのところは、俺どうかなと思って、たんやけど、あのお母さんが、まあ、ある意味正気に戻るというか、
うん、
あ
の 今これラストの話をしております
けど、
うんう
ん、あそこも、まあ、なんていうか川に流されて、うん、起きたらお母さんが、先に起きて気づいたら近くに虎がいましたっていう、うん、まあ、若干荒唐無稽かなって見た瞬間思ったけど、なぜか説得力があるなっていう、不思議な感覚にもなって。
うん、あれ、どう捉えた大阪。
あー、まあ。
特に別に何かの象徴とも思わず受け入れてた感じ。
あ、なんか、お母さんの自分自身なのかなっていう。
うん、うん。まあ、そういう意見もあるよね、うん。うん。なんかね、俺はね、もうちょっとやっぱり、なんかその、まあ、人間がさ、その、ものすごい体験をした時に、その、でもなんか人知を超えたものがこの世にあるのだっていうことの安心感っていうか。
ああ、まあね、そのテーマはこの映画にはあるね。
うん。だからジャジャンクーの映画で突然 UFO が飛んできたりするのとかとも割と近い感覚っていうか、うん、なんかものすごいことがあまりにもその自分の理解の範疇、ロジカルに理解できる範疇を超えたことを経験した後に、人が、まあそういうものってあるよっていうことを、映画が肯定してくれるみたいな、
ね、うん、あ、うん、
感覚として捉えたから、うん、あれは俺がなんか虎が何を表してるかっていうことよりも、まあそれはそういう虎に出くわして、そしてまたあそこで叫ぶやんか、うんうん、叫ぶっていう時間が人間には必要だよねっていう感じがしたんですよ、ね、俺はね。で、まあブーシャオガンはアピチャッポンとかにも影響を受けてるっていう話はしてるので、うんうん、あれ極めてアピチャッポン的な場面ですよね、あの後半の終盤って終盤とかは。俺はもうあれはアピチャッポン的なものとして理解してるから、割とストンときたというか、
あ、
うん、そうやんな、映画やったらそういうわけわからんこと起こるかもし、起こっても全然いいし、そしてこのように、まあ、こうわけわからん経験をした女性、うん、にとってはそういうものが必要やったりする瞬間あるよねって思うし、だから映画がそれを肯定してるっていう感じが俺はしたかな。
あ、
うん、荒唐無稽なことが映画を、映画では起こってもいいし、なんなら起こるべきやし、でグーシャーガンの映画に関してはそれがなぜ起こるかというと、やっぱりそのまあ、ある種の人間性みたいなものを肯定するために起こるっていう感じがするのがなんかいいなと思いながら、
ああ、なるほど、
うん、っていう解釈かな俺は。
まあ、今話してて思ったのが、そのこの映画の一個のストーリーとして、その甲州のあの山の村の中では、その子供が生まれた時に自分の木っていうのを、見つけさせるみたいな話があって、うん、でその主人公、ま、の一人のムーリエン男の子は自分の木のところに、ま、何回も行くわけやんか、
うん、あの感覚めっちゃわかる
わ、ね、あ、そうそうそう、うん、でそうだから、そう、傷割と、ま、スピリチュアルな話が好きやから、うん、あれなんやけど、俺もなんかあの感覚は分かって、うん、自然と自分がつながるその一つのこうポイントっていうのがなんか常に自分の場所があるっていうのに対しての、うん、まあ安心感みたいなのとか、それでこう世界とつながってるというか感じみたいなのはすごくよくわかって、しかもそういや思い出したけど、あそこでそのムリエンが木の元に行くところから、 上にガーって上がる。で、しかも多分ドローンの映像やねんけど、下がりながらガーって上がるときに、すっごい高いキーで、うん、そのキーがすごく美しいねんけど。うん、で、その、それと関連して、お母さんには気がないのよね。
うんうん
うん、で、なんかその、だからその、お母さんにとっての、なんか、自然とのつながりというか、その自分の変えるところをつなぐ存在として、こう、虎が出てきたのかな、みたいなのは、うんうんうん、今ふと、その木の話と、関連させるとそうかなっていう気はして、ああ、なんか、納得感が、こう、増した感じがする。
うんうん、その、まあ、だから人間が自然とどういうふうにつながりを持ち得るかみたいな話ってさ、その普遍的な話でもあるんやけど、この前紹介したノルウェー映画のソング・オブ・アースとかもドキュメンタリーやねんけど、うんうん、それとかもまさにそういうテーマやねんけど、まさにそれってそのまあ普遍的なテーマでありつつ、でもやっぱりすごく現代的なテーマでもあると思うやんか。
うん、
やっぱりこれだけ自然が破壊されて、まあ、人神聖みたいな話が言われる中で、人間がさ、そのどういうふうに自然とつながり持てるかって、まあ、例えば別にキャンプブームを悪く言うわけではないけど、うん、まあ、キャンプブームみたいなちょっとまあカジュアルなものとはもうちょっと違って、やっぱりもうちょっとスピリチュアルって言うとちょっといぶかしがられるかもしれんけど、でも精神的にどうつながりを持てるかみたいな話って結構切実なことやと思うんやんか、俺はね。
うんうん
うん、で、まあ、だからそこがすごくこの山水映画っていうことではやろうとしてるんかなっていう感じは、春光水団と、成功犯に生きるでもちゃんと繋がってるとこやなっていう感じはすごくしたんですよ。で、俺、成功犯じゃないか、春光水団見たときに、街がさ、ものすごい開発されることに対するストレスってあるよなって思ったんですよ。
そうそう、春光水団のもう一個のテーマ、それよね。うん、その、建物が壊されていくっていうのが、すごい象徴的に出てくるから。
東京行ったりするとも渋谷に行くたびに街変わってるとかもそうやし、今やと大阪がもうバリバリ変わってるみたいなこととかって、俺結構ストレスなんやんか、
うんうんうん、
それがワクワクする人も多分いるてるは思うんやけど、
それはその変わること、見慣れたものがそうじゃなくなることに対してのストレス、
あーっていうよりはなんかもうスピード感そのもの、
あ、
うん、
その必要、ある意味必要ないかもしれないスピードで変わっていってる感じっていう、その ついていけない感というか、うん、
そのスピード感で変わっていってるにもかかわらず、それが本当に人の暮らしを豊かにしてると思わない感じ、
あ、置いていってるような気がする感じ、
うん、それがなんか自分が置いていかれるっていうよりは、いや、そもそも人間に必要なのかみたいな感じになっていく、
人間を置いていってないかっていう感じ、
そうそうそうそう、うんうん、だから本当に資本主義のシステムだけが駆動する、まあある種の加速主義的な価値観やと思うけど、うん、システムだけが本当に上滑りしてる感覚が怖いんやん、これは結構、
うんうん、
だからそこが結構その春光水団にしろ成功犯にしろあると思うね、
うんうん、まあ確かにね、マルシオも結局その資本主義のオーバードライブの一つやから、ね、
そうそうそう、うん、だからそこになんか置いてかれる人々に対する慈愛をっていうだけじゃなくて、なんかそもそもそのスピード感自体が違うんじゃないかみたいなところがやっぱり根っこにあるような気がするんだよな、この人の映画 の、
うん、
映画の思想には。だからこそのまあ算数映画なんやろうなと思うし、
まあ大河の流れのようなゆっくりなものと、うん、そのオーバードライブして進んでいくものっていうのを、うんうん、まあなんか対比するっていうより同じ画面の中に映すっていうのが
別
の
ようなね、うん、でなんかそのまあまさにそのものすごいスピードで駆動していくもの自体ももちろん批判的な立場ではあるんやろうと思うんやけど、なんかそれを断罪する感じでもないのよね。
そう
だ
そ
こ。まあまあ、繰り返しになるけど、そのアメリカ映画的に、ある種、イシューとして、なんかその取り上げてるっていう感じじゃなくて、なんか現象としてそこの目の前にあるんやけれども、でも、それよりもさらに巨大なものとしての自然っていうのは、私たちにはあったよね、みたいなことを。
ああ、そうね。まあでも、
すごいなと思うんだよ、それが。
ある意味自然現象の一つとして、その人間の営み、そのオーバードライブしていく、その資本主義社会っていうのを自然現象の一つとして一つの絵の中に加えるみたいな。
それやったらちょっとすごいけど。
まあでもなんかそのぐらいのなんかおおらかさというか、と、なんていうか、大きさみたいなのを。
スケールの大きさを
感じるのは確かにそう。
うん、 思うな。なんか本当に日本で生きてたらさ、本当になんかせこせこしてくるっていうかさ、うん、なんか本当にミニッチか気持ちになってしまうんやけど、なんかそういうスケール感とは全然違うものを見てるなっていう感じが、まあなんか中国映画の一つの魅力なのかな。まあこんな、もちろん中国映画って言っても色々あるけれども、もうなんか特にこのあたりには思うかな。ビーガンとかの映画にもそう思うし、まあある種3体みたいな SF のスケールのやたらでかさみたいなところとかも、なんかね、中国文化の面白さかなっていう感じはするかな、俺は。
なるほどね。
うん、で、まあその中で、グシャオワンはやっぱりすごくやっぱ市場が豊かやし、まあどこかね、このところ人間性を諦めていない感じ、
うんうんうんうん、
っていうのが、まあ、すごく魅力的な人やなと思いましたね。
はい。
うん。そう。で、まあ一応その算数映画としてはもう一作目から、三部作、まあ三作撮りたいって言ってるので、まあ次もそういうものにしたいっていうことらしいけどね。
まあでもこのテイストの変わりようからするとめちゃめちゃ楽しみやね。
うん、だからそうそうそう。
で、しかも一応パンフレットに戻ってるけど、次は恋愛映画になりますと。
あ、そうなんや。うん、へぇ、あ、もうそれ楽しみだな、
う
ん、
いうふうに。
その。いや、すごいな。やっぱちょっとこの人すごいな、うん。なんか、そういう意味でも。
なんかパンフレットに載ってんねんけど、うん、その、算数映画っていうのを、まあ、ある意味一つのジャンル
にしたい
っていう話と、だから、要は、ジャンル映画とぶつけたいみたいなことを、
あ、なるほど、ね、
多分言う、ちょ、あの、なかなか読み取りにくいねんけど、うん、俺の解釈としてはそうかな。
まあ今回も犯罪映画みたいな感じで捉えてるっていう風に言ってたからね、うんうん。でもなんか俺はやっぱりなんかいわゆる犯罪のジャンル映画みたいな感じはやっぱ受けないというか、うんうんうん、まあ人間ドラマや、でも見てるなっていう感じになるというかね。うん、いや、から、そう、だから、まあ、多分、その恋愛映画になるとしても、まあ、多分、この人の味っていうのがちゃんと出てくるんやろうな、っていう感じで。うん、
なんかそこは、うん、そこが揺るがないであろうことが、ある意味、証明された、この、成功犯みたいな感じはするよね。
うんうんうんうん、だから、本当に全然、タッチとしては一見違うんやけれども、やっぱり、そこにあるものが、しっかりあるっていうところで、うん、やっぱこの人すごいなっていう感じで、まあ、なんかその、春光水団があまりにも好きすぎる人は、なんか成功犯ちょっと全然違うかったってなってる人もいると思うんやけど、俺はなんかむしろだから違うことをやれるっていうこと自体がやっぱり2作目でね、
うん、うん、
すごくいいと思うし、これからも期待したい人やなと思ってますね。
そうね。うん、まあ、言うても30代半ば？
そうやね。
っていうことやもんね。
う
ん、
そうやね、う
ん。
88年生まれなんで、はい。
まあ、か。
だから、まあ、40代ぐらいからって、やっぱり監督って、うん、うん、ね、油乗ってくる人が多いけど、うん、だから、これからじゃないですか、ますます。
まあ、でも、前作から5年ぐらい経ってる、うん、かかってるわけやから、うん、そんなに多作ではないっていう感じやから。
まあ、うん。やし、まあ、それでいいんじゃないかな。うんうん、春光水団の時点でもう結構時間かかったらしいから、
うん、
でも。
うん。
から、しっかり納得のいく作品を作ってほしい作家ですよ。
まあ、それはそうやね、う
ん。いわゆる企画ものっていう感じではなく。
うんうんうん、マジでは、オリジナル作品としての第3巻を、うん、はい、楽しみに待ちたいなと。
そうですね。うん、はい。という感じで、まあ、本当に今、中国映画面白いことが起こってるっていうのが一つと、でもその中でもグーシャーガンは個性が、の個性もすごく楽しめる映画になっているので、成功犯に生きる今、公開中かと思いますので、
はい。
はい、ぜひ、チェックしていただければなと思います。
はい。
はい、そんな感じかな。先週でのソロで結構自分の仕事の宣伝はそこそこしたんですけれども。
あ、そうか。
うん、まあなんか今公開中のものでは、リトルダンサーのリマスター版、今始まってまして、うんうん、まあそれのパンフレット書いてますので、よろしくお願いしますって感じかな。
できれば見に行って買います。
うん、まあなんかその劇場でね、昔の映画見るっていうのが、うんうん、まあまさにだから20年前ぐらいの映画がリバイバルになるよねと思いながら。
それはね、ちょっと、感慨深いみたいな。
感慨深いというか複雑な気持ちあるよ。別にリトルダンサーがってことじゃなくて、全般的にね、うんうん、もう本当に私たちが知ってるもの、だから Y2K もそうやけど、
うん、
がリバイバル来てるので。やねんけど、まあその中で、今、リトルダンサーを見直すと、本当に先駆的な作品やったなと思うので、まあそういう観点で、パンフレットが書いてるので、まあ、そのあたりまた再訪していただければなと思いますので、はい、よかったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな感じかな。
はい、はい、
では今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。